小ノートめっちゃいろいろありますけどね。
いやいや、まあね、ブレインダンプなんで無視していいんですけど。皆既日食。
うん。
これ、そちらでも盛り上がってますか？
なんか話題になってるんですけど、これ、カリフォルニアじゃ見れないですよね。
全然な感じですか？100% じゃないにしろ。
部分日食は見れんのかな？
うん。うちの会社それこそ、これ見に行くわ、みたいなこと言ってる人もいたんで、休み取って。
この間、ポートランドに、オフィスがあるんで行ったんですよ。そしたら、結構ポートランドはオレゴンの北の方見れるみたいで、割とこう盛り上がってましたね。
なんか、
ランチとかの話題に出るぐらいには盛り上がってましたね。
うん。100年に一度だからさ、生きていいよ、みたいな感じだったんですけど。
皆既日食だと、まあ、完全に隠れるってことですよね。
そうですよね。うん。
多分、7、8年前に部分日食があった気がするな。それは見ましたね、なんか。
お
う。うん。それ見る用のなんかサングラスみたいなやつを、買った気がするので。
うんうんうん、そうそう。部分日食は直視しちゃダメですって、散々いろんなとこで書いてありました。
そうそう、うん。皆既になった時は OK なんですよね。
そうですね。
うん。
でも、なんか、だいぶ一瞬な気がしますけど。
それ一瞬だし。そうそう。なんか、これの皆既日食が見れるアメリカのエリアがほとんどトランプサポーターの州だみたいなことをツイッターでネタにしてる人がいて。まあでもそんなこと言ったら、アメリカの大半の州、面積的な話で言うとね。
そう。
トランプサポーター州なんで別に、
うんうん、
珍しいことじゃないですけど。
なんか、これ、あれですかね。今時はそんなことないのかな。もうほら、皆既日食なんてものすごい現象だから、
うん、
これはやっぱ神の怒りがなんとかだとか、カルトがなんか、カルト宗教がみんなで集まってなんかするとか、あんのかな。
どうなんですかね。僕は皆既日食といったらなんかアメリカのドラマヒーローズの、
あ、はい、はい。
最初、一番最初、皆既日食がありましたよね。
ありましたね。
なんかあれで、能力が開花したのか何だったのか覚えてないけど。
そうそうそう。確かあれが最初起きた時に、なんか急にいろんな人が能力に目覚め始めて。
そうそうそう。
なんかね、シーズン3かなんかで、もう一回起きるんですよ。
うん。
それで一時的にみんな能力を失っちゃうんですよ、その間。
ああ、そうでしたっけ。
うん。
へえ。
で、また復活するんだけど。
うん。
うん。
ヒーローズはね、シーズン4ぐらいからのダラダラ感がすごくてね。
うち実はヒーローズ、DVD を日本でわざわざ買って、シーズン1からシーズン4まで、ファイナルまで、持って帰ってきて、見ました。それこそ1年前とかに。1年前とかにようやく完走しました。
あ、じゃあまだ、記憶が新しい。
割と記憶が新しいです。
うん、今新しいシリーズやってますもんね。あんまやってないのかな。
そう、なんか一発やって、あんまり受けなくて終わったんですよね、確か。
うん。
うん。それまだ見てないんですけど。
いやー。
あとなんだろう。
宇宙ネタが多いですけど。
あ、そうそう。宇宙ネタ、なんかもう、いや、まあでもこの、まあまあいいんだけど、プラズマロケットとかすごい中二っぽいじゃないですか。
プラズマロケットなんすか、これ。
プラズマロケットって、なんかNASA が、なんだ、コンテストかなんかやって、優秀者っていうか、優秀賞にファンドしたプロジェクトかなんかで、
うん、
今のケミカルの燃料、化学燃料を使って飛ばすロケットより、スピードが出るのかな、
うん、
うまくいけば。
うん、
で、燃料が、あと、ここに上がってるこのプラズマロケットは、バシミールっていうやつなんですけど、アルゴンっていう、元素の、
はい、
をプラズマ状態にして、それを推進力にするらしいんですが、
うん、
なんか、科学的に安定で、いや、だから安全ってわけでもないんだろう。まあ、とにかく早いんで、何がいいって、人乗せるんじゃなくて、火星に、人が移住するにあたって、火星に、人が行く前に、あらかじめその必要なサプライを送っておく。
うん。
それから火星に人が移住した後も、まあ、定期的にサプライを送る必要があったりした時に、今のロケットだと、時間かかりすぎるんだけど、 このプラズマロケットを実用化すると多分早いんで、
うん、
もっと素早く物届けられるみたいなことらしいんですよ。
NASA も研究してるんですかこれ。
そうですね、 NASA がファンドした会社が、NASA が要望するこんだけできなきゃダメよって言ってるやつをクリアしそうみたいな記事なんですけど、うん、なんか100時間連続で燃焼し続ける燃焼実験やんないとダメって言ってるらしくて、ただこれ記事を読み進めると、100時間の燃焼実験できそうっていうタイトルになってるんですけど、読み進めると今できてるのは5分らしいんですけど
すげえ、だいぶ先長いですね、
うん、
まだ2000倍ぐらい必要ですね、うん、それは。
でも2018年中に100時間、なんだ、100キロワットの出力を出し続ける実験に成功する予定みたいな。
予定は予定ですけど、ね、
いや、中二感あっていいなと思って。
うん、でも、なんだろう。夢があるというか。
うん。
うん、
火星、行きたいんですよね、僕。
行きたいですか？
うん。ワンウェイチケットでいいんで。
イーロン・マスクのやつで。
そうそう。
うん。
なんか最後に、こう、そういう、誰かの役に立って死にたいみたいな
。ああ、その人柱的なことですか？
そうそうそうそう。
うん、まあ、なんていうか人類の何かに名前は残せそうですよね。
そうですよね。
うん、
ナショナルジオグラフィックがちょっと前にドキュメンタリーシリーズのマーズってやつやってて、
うん、
ナショジオ TV で。これ宇宙好きな人は見てほしいんですけど、
ええ、
すごい良かったんですよ。半分ドキュメンタリーで半分ドラマで、イーロン・マスクとか普通に出てきて、なんかいろいろドキュメンタリー的に話をし、で、そこには、ね、その2016年とかっていうキャプションが出て、で、その後30何年とかってキャプションになって、そこからドラマで、SF ドラマが始まるんですけど、まあ最終的に火星に到達して、火星で、太陽からの放射線を、そこまで受けなくていいホラーなと、中に氷がある場所だったかな？ホラーなを探して、で、最終的にそこ見つけて、そこにハビタット建設しましたってとこで終わって、で、シーズン2が、ファンドされたらしいんですけど。
うん、
うん、で、それもね、話の中で、サプライはもう、あらかじめ、とりあえず、最初、何年間、何人が生きていくだけのサプライは、もう地球からあらかじめ送ってあるっていう設定だったんですよ。
うん。
確か、あれもそうでしたよね。小説の映画にもなった、火星の人の。
ああ、はいはい。
うん。
じゃがいもを栽培するっていう。
そうそうそうそうそう。
やつですね。
あれもサプライがもう当初から最初から火星に到達してて、でその後人が到着して、まあそれを使っていろいろ実験してみたりなんだりするっていう話だったと思うんですけど、
うん、
まあでそれを実際に行うためのこのインフラとしてのプラズマロケットかっこいいみたいな。
うん、
うん、
プラズマっていうところがちょっとこうかっこよさがありますね。
そう。
うさんくささもだいぶあるけどね。
そう、
プラズマエネルギーっていう。
うん。
なんかアマゾンで今、パイロット版をやってるオアシスっていうドラマがあるんですよ。
はい。
うん。なんか昔あったドラマのリメイクみたいなんですけど、これもね、火星とは言ってなかったと思うけど、宇宙にこう、行って、開発をするっていう話。でも、エピソード1しか前でまだ出てなくて、なのでどういう話にこれからなっていくのかよくわかんないんですけど、割と面白かったですよ。ちょっとこう、地球がディストピア化して、で、火星に逃げていくのかなっていうようなプロットもありつつ、割と面白かった。面白そう。まだ1話しか見てないんでわかんないですけど。
うん。いや、いいですね。SF 系のこういう、そう、先週、白露さんもおっしゃってましたけど、ブレードランナーもあり、今年は、スターウォーズもあるんで、
ええー。 ね。
スターウォーズはね、そこまで期待してないんですけど。
ええ。
まあ、見には行きますが。
くわなんかガンダム、ザ・オリジンっていうのは、今アマゾンプライムで見れるようになってて、日本の。
はいはい。
うん。それを見てました、最近。
これ、多分、言えないんだと思うんですけど、ジャパンのプライム、
はいはい。
ビデオって、見られないですよね。
普通は見られないですね。
ごにょらないと見られない。
ごにょらないと見れないです。
うん。そうですよね。
ごにょった結果、まあ今見てて、
うん。
割と面白かったですね。ただ僕あんまりこうガンダムリアルタイム世代ではあるんだけど見てなかった世代なんで、こうそんなにその、おこれはみたいな感じではないんですけど、まあでも話として良かったなと思って。
それ、あれ、宮川さんは宇宙戦艦ヤマト派だったとかいう意味ではないですよね。
そうではないですね。始まってた頃はまだテレビが、うちの親のなんか謎のポリシーによりテレビが僕が5歳ぐらいになるまでなかったんですよ。
ああ、そうですか。
ほうほう。そうそう。なのであんま見てなくて。
うんうん。
うん、っていうことですね。
なるほど。まあ、僕もね、リアルタイム、その最初の放送のリアルタイム世代じゃない気がするんですよね。
うん。
ガンプラブームの時に僕小学校。
そう。
え？うん。うん4、5年とかだった気がするんで。
僕もまあ最初のではなくて、その後ですね。うん、で、一回りして、こう、SD ガンダムとかそういうのは、リアルタイムでしたけど。
うん、うん。
うん。世代的に。ちょっとテレビやってた時は、まだちょっと若すぎた。若すぎた。って感じですかね。
ジオリジンは、あ、でも漫画のジオリジンを沿ってる、なぞってるんですよね。
漫画のジオリジン僕見てる、読んでるんですけど、あれはその、本編というか、一番最初のとほぼ同じタイムラインですよね。
タイムライン同じですね。微妙にエピソードが挿入されてみたり、カットされてみたりしてますけど。
そうそうそう。うん、だけど、その OVA というか、映画なのかなのジオリジンは、その前の話ですね。
うん、あ
はい。
そうなんだ。ああ、なるほど。
はい。
あじゃあまだ全然ジオン氏が生きてるとかそういう話ですか？
あジオン氏最初出てきますね。あとシャアの子供時代の時から始まって、
うん、
っていうそれが今エピソード1から4までやってたのかな。
なるほど。
でこれから5と6がやるんですけど、それが多分元のオリジナルのやつにタイムラインが被ってくるっていう感じだと思います。
うん、
うん、うん。っていうのは僕全然わかんないで適当なこと言ってるんですごい外してる可能性あるんですけど。一応そうググってさっき調べた感じではそんな感じでした。
それ宮川さん00を見ました？
見てないです。
あそうか。あれあれいざと2年前だっけ？もう3年前だっけ？
うん。
00もそのあれ宇宙世紀00年の話なんだから1年戦争より前の話なんだよね。
タイムライン的にはそうですね。
うん。
うんガンダムってあれですか？そのシリーズ、僕全然わかんないんですけど、いろんなシリーズあるじゃないですか、毎年毎年。
ええ。
あれっていうのは同じユニバースの話なんですか？それともオルタナティブタイムラインなんですか？
ね、同じのもあれば違うやつもある。
うん、うん。
やつなんですよね。なんかすげえ謎なんですよね。
うん、
結構、本編、一番最初のガンダム、ファーストガンダムの、時代と全く同じ時期にその頃地球ではみたいな感じのストーリーの OVA とかもあるし、まあ、続きの話とか前の話もあるし、全然違うのもあるんだよな。うん。僕もちょっとあんまりね、その最近というか、あんまり詳しくないんですけど。
うんうん。そこはなんか面白いなと思って。まあ、多分その世紀のタイムライン、ユニバースの話と、
うん。
こう、違う、微妙に沿ってるけど違うみたいなのもあるんでしょうね。
そうですね。なんかガンダムのその、モビルスーツだの、うん、っていうそのなんか、プロットなんか設定は同じだけど、
うん、
まあ全く違う話をいくつかやってみて、で、なんかあんまりうまくいかなくて、ファーストガンダムのネタの方を、こう、持ってきて、 やっぱりこうおっさんほいほい的な風にしてみたらまた成功したみたいな感じなのかなと思ってるんですけど。
ありそう。テコ入れですよね、だから。
うんうんうん。
それマクロスフロンティアっていう結構僕好きだったアニメがあるんですけど、
うんうん、
それもなんか24話あって本編は12話13話ぐらいになんか無理やり昔のマクロスの話が絡んできてこれは中だるみをテコ入れしたんだなっていう感じがありましたね。
うん、うん、いやまあ仕方ないんですけど、
ええ、
今ってどうなんですかね、当時と今とその同じワンクールみたいなテレビアニメ作るのにかかるコストとか、
うん、
どういう感じなのかな。
ガンダムって普段1クールとかじゃなくて1年間とかやってますもんね。
そうですよね、
うん、だからで時間帯も結構浅い時間だし土日の夕方とか、
うんうんうん、
なのでなんかもうちょっとお金がかかってる感はありますよね。あとそのオリジンは劇場版なんで、
あ、そうか、そうか、
一作一作が1時間10分とか20分とかなんですよね、うん、でも最近そのごにょらなくてもネットフリックスで結構アニメが見れるようになってきていて、
あ、そうなんですか、こっちのネットフリックスで、
見れますよ。でも最近アニメにネットフリックスが直接投資しているパターンとかも結構あって、
ほう、
うん、要は普通っていうかね、アニメって制作委員会っていうのができて、それを地上波のテレビで放送してブルーレイ DVD にして売って、でそれがAmazon なりネットフリックスなりDTV なりみたいなところでこうストリームで見れるっていう、そういうタイムラインだと思うんですけど、
うんうん、
ネットフリックスはもうお金はあるんで、もう直接いい原作とアニメの制作会社にもう直接契約して、もう最初からネットフリックスで全世界公開してっていう、そういう感じで最近出てきてますね。
なるほど、
うん、
完全になんか業界ディスラプトされつつある
そうそうそう、
うん、
今やってるのがキャストルバニアっていう、日本語だと悪魔女ドラキュラのっていうゲームですね、コナン、
ええ、
うん、あれがモチーフになってるアニメで、もう完全ネットフリックスオリジナルだから、日本の地上波とかでは放送してないはず。
はあ、うん、本当だ。お
っていう感じの作品をこれからガンガン作っていきますぜっていうのをこの間ネットフリックスの人が発表してたんですよ。
はあ、本当だ、うん、
なんだけどそれを制作しているのは日本の会社だけではなくてみたいな、だから日本のアニメーターは別に儲かってませんみたいな話もどっかで読んだんですよ。
ああ、そうなんですね。そうか、うん、それは残念だな、
うん。
儲かってはないかもしれないけど、より安くなったって意味でもないんですかね。
より安く、
なんていうか、自分たちの取り分が普通、今までよりも減ったっていう意味ではなく、
減ったってことはないじゃないですかね。
うん、
そういうのを受注してる会社は多分限られたとこなんで、そういうところの人は今までよりこう余裕を持って作品を作ったりとか、クリエイティビティにより時間をかけても良くなったみたいな、そういうことはあるかもしれないですね。
うんうん
うん、あと結構よく聞くのは、というかまあ僕もこれ知ったかぶりの知識ですけど、結構日本のテレビ局で放送するアニメってもう放送前日とかにこう上がったりとか、前日まで作業していてテレビ局にマスターを車で持っていきますみたいな、そういうことはよくあるらしいんですけど、まあネットフリックスの場合はもう一気に全公開なんで、
うんうん、
もう納期はもう厳しいけども、もうそこの前に全部作っちゃうっていう感じ。
なるほど、
らしいですよ。
それもでもなんか良し悪しっていうか、
うん、
そういう一話一話作ってるからこそ軌道修正してみたり打ち切ったりできるわけじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、いやガンダムシリーズも確か途中でその変形だの合体だのさせられて、なぜならおもちゃの売り上げが芳しくなかったからみたいなそういう話あった気がするんですよね。
うん、
うん、
それはそのビジネスモデルに直結しますよね。
うん、
うん、
だからなんかこうストーリー全体がかなりかっちりと、よしこれいけるぜっていう風に自信がないと、逆にで、うん、全部作ってから全公開ってできないなっていう気はしますね。
そうですね、かっちり決めないとね。 ハウスオブカーズとかが多分最初のネットフリックスのオリジナルだったと思うんですけど、あの時に聞いてたのは、ネットフリックスはそういうユーザーがどこで止めたとか、どこでドロップアウトしたみたいな情報を全部持ってるから、どの俳優、どの女優がやるといいみたいな、そういうの全部分かってて、そういうデータを元に、作ってるんだって話が多分あったんですよね。
なるほど。うん、確かに。
でもその話で言うと、1エピソードずつ公開した方が、リアクションとかは分かるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
このシーズンはこのキャラが人気あるなとか分かるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だからそこまでの単位では取れないですよね。1シーズン全部作っちゃうと。
そうですね。
うん、
だって別にエピソード1っていうか、ああ、そうか、エピソード1を見ないとエピソード2見られないとかいう制限かかってるわけじゃないですか、
ね。うん、それもないしね。うん、そうそう。まあでもそれも大きい流れで言えばもう分かってるし、シーズン1でこのキャラが人気だったからシーズン2はもっと押していこうとか、そういうのはまあ当然あるんでしょうけどね。
うんうん。
うん、いや、ネットフリックスはすごいっすよ。
そうか。いや、僕、うち、ネットフリックス持ってないんで。
お
う。ていうか、そういう、何にも持ってないんですけど。
完全に。でもケーブルはカットしてないっていう。
そうそうそう。ケーブルはもう仕方なく入れてて。うん、仕方なくケーブルテレビは見られて、なんか、だからテレビはなんとなく見られるものは見てるんですけど、
うん、
でもスポーツ系ばっかですね、見てんのは。
いや、僕もYouTube TV っていうのでケーブルカットしてますけど、見てるのはサッカーと野球とみたいな感じですかね。うん、あと F1 が最近見てて、
うんうん、
ここ2年ぐらい F1 なんか見てるんですよ、また。
はい。
昔流行ったじゃないですか、F1 って。
はい、いや、流行りました。昔っていうか、流行り続けてんじゃないですか、なんとなく。
でもなんかこう、ちょっと下火になった感あったんですよね、僕のなんか周りでは。
うん。
一つには日本で地上波中継をやんなくなったんですよ。3、4年ぐらい前から。
はいはいはい。
で、BS とか CS に入ってないと見れないみたいなね。うん、それでちょっと下火になったのかなっていうなんか観測範囲ではあったんですけど、ここ2、3年結構面白くて、また見始めてるんですよね。で、アメリカでもちゃんと放送してくれるから、見てるんですけど、
うん。アメリカ人ってカーレース大好きですよね。
そうそう。だけど、会社の同僚に行くと F1 は面白くないって言ってて、
あ、なんか、そうなんですか、
インディーカーとかの方が面白いって。
そう、それも謎。
うん。
オーバルコースを何周もするあれの何が面白いなと思うんだけど。
思うには、インディーカーと F1 のだいぶ違うところは、あれですよ、インディーカーってなんかすごいスポーツ感がものすごいあるんですよ。そのドライバーが体力的にすごいとか、スピードが速いとか、
うん、
そういう感が、はいはい、そういうシンプルさがあって、F1 ってそのエンジニアリングとか、納期がどうこうとか、このエンジンを使いましょうとか、チームスポーツなんですよね。
はいはいはいはい。
だからエンジニアリングコンテストなんで、ちょっとスポーツ的な楽しさがあんまないっていうのはありますよね、F1 って。
うん
うん。
なるほどね。
そう。だから、よく F1 なんで面白いのって言われたら説明するんですけどね。いや、これはチームのレギュレーションがあって、そのレギュレーションの範囲内でどうだけ工夫するのかが面白いんだよって言うと、うーんっていう感じであんまり伝わらないっていうのはありますね。
そうか。この間、それこそブルックリンの港桟橋みたいなとこで、フォーミュラ E のレースやってました。
おお。
電気自動車 F1 っていうかフォーミュラカーのフォーマットで電気エンジンでやるレースらしいんですけど。
うん。
うん。それは、テレビで、確か録画だったと思うけど、テレビでやったんで、しばらく見たんですけど、
うん。
電気自動車だから、静かなんですよ。モーターのウィーンっていう音しか聞こえないんですよ。
うん。
だから、で、観客それなりにいたけど、この人たち楽しいのかなっていう。まあ、音だけじゃないのかもしれないけど、すごい不思議な感じでした、テレビで見てて。
あれ、F1 の車も、なんか音出してる的なこと読んだことあるんだけどな。違ったかな？
あ、そうなんですか。本当はそこまで出ない。
でもやっぱモーター音も含めてなんか、感じありますよね。それがいいっていう。
そうそう。やっぱりうーん、うーんっていうのいや、あれが F1 だろって感じするんですけど。
うん。
なんか、もう本当に、ってずっと言ってるだけなんで
。
すごいなんかこう、不思議な絵でしたね。
うん。
うん、
それはちょっと音が欲しい感はある。
いや、でもそれなりにスピード出てて、まあレースとして成立していたんで、
うん、
で、きっと壊れちゃったりするだろうし、
そうですね。
なんか、うん、このテクノロジーが、まあ、自動車にきっとフィードバックされるんだろうから、
うん。
うん。まあまあ、面白いか。でもやっぱりね、なんだっけ、BMW と、メルセデスだったかな、と、トヨタも行ったよな。
うん。
テスラはいないか。
テスラはいないですよね。うん。
うん。まあやっぱりエンジンメーカーですよね。
うん。
うん。
へえ。
うん。その全く同じコースで、まあ、全然関係ない話なんですけど、全く同じと思われる、その同じブルックリンの桟橋で、真夜中にある、メッセンジャーバイクを使った自転車レースもやってて。それもテレビでやってたの見たんですけど、それもすごかった。なんか本当に要するに競輪チャリなんですよ。ブレーキついてんのかなあれ。ついてないのかな本当に、フリーホイールじゃなくて、後ろに回すと後ろに進むタイプの、フィックスドなんじゃないかと思われるんですけど、まあ、いわゆる競輪自転車だと思うんですけど、それでものすげえスピードでぐるぐるぐるぐる回って、同じコース回り続けるレースで、
うん、
なんかブルックリンのメッセンジャーが始めたやつが今ではなんかえらいでかいイベントになっちゃいましたみたいなことらしいんですけどね。
ええー。
うん。
まあ普段使ってる自転車なりだと親近感もあるし凄さは伝わりますね。
うん。もうあれは完全に肉体スポーツですけどね。うん、テクノロジーとか全然ない。まあなくはないんだけど。うん。
うん。へえ。なるほど。
なんだこの取り留めのない話。
そうですね。まあちょうどライブ3時間ぐらいになるんで、何時間っていうか2時間半か。ね、まあこんなとこですかね。
はい。
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 まあまた機会があったら。
ええ、
ぜひ。お願いします。
はい。
じゃあそういうことで。はい。
お疲れ様でした。
はい。
はい。